先週はクリスマス祝会で多くの皆様にご協力いただき、そしてまた多くの皆さんがその祝会に来てくださり祝福されたお祝いができたからと思います。皆さんはどう感じられましたでしょうか。もし何かお気づきの点、もう少しこうしたらいいのではないか、もしかしたらこういうことがもっと頑張れるのではないか、そんなことをもしお気づきでありましたら、来年まで取っておくと絶対忘れてしまうので、まだね、そういう思いが頭にあるうちにぜひ私または運営員の方々に声をかけてください。運営員会でも反省会をしますけれども、なかなか皆さんの、ね、声を聞くことがないので、ぜひ遠慮することなく、どんな小さいことでも聞かせていただけたらと思います。まあ、何よりも皆様がそれぞれ与えられている賜物、役割を果たしてくださって、素晴らしい会に今年もできたことを心から感謝いたします。まあ、クリスマス祝会が終わりますと、私も本当にほっとしてしまいまして、多分日本には数多くの教会、そして牧師がいるかと思いますけれども、こんな気の抜けた1週間を過ごした牧師はあまりいないのではないかと。実際はクリスマスはこれから今週食います。まあ、クリスマスツリーも持ってきたんですけど、先週よりがだいぶ小さくなってしまいました。もう私の中にはなぜか知らないけど、もういい靴寝るとみたいな歌が口ずさみたくなるような気持ちになってしまっていますけれども、ご一緒に今日もクリスマスの恵みに、私たちの思いを傾けてまいりたいと思います。まあ、これは牧師あるあるというのでしょうか。まあ、牧師にあるいろいろな、牧師によくあることなんですけれども、このクリスマスの時期にどのようなメッセージを語るのかということはね、結構な悩みなんです。まあ、聖書はこんなに分厚いけれども、クリスマスに関する箇所というのは、福音書でもマタイの福音書の1章2章、ルカの福音書の1章2章、そして、まあ、旧約聖書でもイザヤ書の予言いくつかぐらいしかないわけなんですね。そうなりますと、この毎年来るクリスマスにどこからお話しすればよいのか、結構皆さん多くの牧師が悩まれているわけなんです。私も先週のクリスマス祝会の、ために、心を込めてメッセージなどを考え準備してきたので、それが終わって次の週、今週はどこからお話ししようかなと、まさかマタイの福音書の続きに戻るわけにもいきませんし、また皆さんが覚えてないからといって 3,4 年前の同じようなメッセージを語りたくなってしまう誘惑もあるんですけれども、まあそういうわけにもいきませんので、今年はまあどうしようかと思い悩んでいた。まあいい表現で言えば祈っていたらあ、暗唱聖句があるじゃないかと、そこに気づかされて、まあ普段ならば私は選ばないだろうなと思うような今月の暗唱聖句、ルカの福音書2章14節の箇所に導かれたわけなんです。いますね、なんかメッセージというか私の愚痴になってしまっていますけれども、ただです、この箇所を改めて読み直し準備をしていますと、面白いことにつながっているということに気づき始まったわけなんです。まあ意図せずに御言葉を学ぶと不思議なつながりがある、こういう時が、あるわけなんですよね。まあ、偶然なのか聖霊の導きなのか、牧師でしたら聖霊の導きだという言わなければいけないと思うんですけれども、何がつながっているかというと、2週間前に私たちが開いて一緒に学んだマタイの福音書17章のあの箇所とつながっていることに気づかされたんです。覚えていますでしょうか。天気というテーマで3回にわたってお話しさせていただきましたが、17章ではイエス様が弟子の3人、ペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れて高い山へ行き、そしてその高い山に登るとイエス様の姿が白く輝き、気づくとエリア、モーセと3人でお話をしていたという、まあ、よく言う変貌さんでの出来事なわけだったわけです。まあ、16章、その前16章ではペテロがあなたは生ける神の子キリストですと告白したところからその転機が始まり、 そんなキリストと告白した弟子たちの前に、ご自身が神の子キリストである、そんな栄光の姿を山の上でお現しになられた。そして天から響く神の声を聞いた出来事でした。そして彼らはそこから、山の上から山を下り、どこに行ったか、それはエルサレムであり、そしてエルサレムのゴルゴダの丘、十字架へと歩んでいく、そんな天気であったということをお話ししました。そこで今日の聖書箇所、まさに今月の暗唱聖句になりますが、もう一度皆さんで声を出して読んでいきましょう。3、はい。いと高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。おびただしい天の軍勢が現れ、賛美を捧げたその歌詞がこれになるわけです。しかしその賛美の前には、ある天使が羊飼いたちの前に現れて伝えたメッセージがあります。それが17節ですね。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。ここでも主キリストですという告白に基づいて賛美が捧げられているということなんです。いと高きところで栄光が神にあるように、まさに今日朝賛美したグロリアインエクセルシスデオ、神に栄光があるように、いと高きところに栄光が神にあるように、まあ、そのラテン語で歌ったわけですが、やはり山の上と同じく高きところで神の栄光が表されているんです。空高くその栄光が御使いたちによって宣言されているわけです。そして高きところではなく、今度は山の下ではないですけども、地上、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、まさに上にある栄光と地の下の現実を、マタイの福音書でも触れたように、天にある栄光と地の上では貝羽桶に寝かされる生まれたばかりのキリストが誕生されたということ、そしてそこに使わされた羊飼いたちがいたということなんです。なぜに突然天の軍勢が現れて羊飼いの前で賛美をしたのかということですが、ルカの福音書はルカという人物が書いていますが、この福音書の中でルカはね、面白い対比を描いているんです。まあ、それが天と地の対比と言ってもいいのかもしれません。2章の1節、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストスから出たとルカは記しているんです。皇帝アウグストスが登場してくるわけなんです。そしてこのアウグストスとはローマの初代皇帝であり、混乱していたその時代をローマ帝国として統一し、戦争を終わらせた救い主と人々から呼ばれ信じられていた人物が、この皇帝アウグストス、アウグストスなんです。救い主と呼ばれていたのが彼だったんです。そしてこの皇帝アウグストスによって支配によって訪れた平和、そのことをラテン語でパクスロマーナ、ローマによる平和と歴史の中では呼ばれています。パクスロマーナ。ちなみに、17世紀ぐらいでしょうか、しばらく前にはパクスブリタニカと言われていましたが、それは何だか分かりますでしょうか。大英帝国の世界的な支配によってもたらされた平和のことを歴史上ではパクスブリタニカと呼んでいます。 では今の時代は皆さん何と呼ばれているか知ってますか。今はパクスアメリカーナ、アメリカのその支配、権力支配の中でこの均衡が持たれている世界の状態、平和であるということをアメリカの影響下にあるということでパクスアメリカーナと、呼ばれています。何を言いたいかと言いますと、その当時あった平和、パクスロマーナとは武力と権力による支配による平和があったということなんです。権力と、ごめんなさい、権力と支配、そして武力による平和があったということなんです。そしてこのような皇帝に新しい跡取りが誕生すると、ローマで人々は何をしたかと言いますと、詩人や、託戦者と言われて、要は預言者のような人たちがその誕生をお祝いし、その支配の平和と繁栄を歌ったり宣言する、高らかに宣言するということは、ローマ帝国では新しい跡取りが生まれるときにはよく行われていた慣例であったわけなんです。まあ、皆さんも覚えていらっしゃるかと思いますが、11月には天皇陛下のお代替わりによって国民の祭典というものが行われていました。その中で嵐が歌ってましたよね。新しい天皇に対して、嵐が国民を代表して歌を、奉祝歌を歌っておりましたが、まさに同じようなことなんです。まあ、その時代にはローマの嵐が新しい王様が生まれるとお祝いの歌を歌っていたわけなんです。そうなりますと、主の御使い、天使たちの嵐、天使たちは嵐というよりかそよ風、または凪と言ったのがいいかもしれないんですけれども、天使のその歌を歌う人たち、そしてその前には軍勢とありますから、ジャニーズジュニアではなくてジーザスズジュニアというのでしょうか多くの軍勢が集まって一緒に新しい救い主の誕生を歌った、これがこの14節の歌詞なんです。グロリアインエクシェルシスデオ、多分その当時はラテン語ではないので同じそうとは歌ってないかと思いますが、ローマ皇帝の跡取りが誕生したと同じように救い主キリストが生まれた喜びが歌われていたわけなんです。いいですか。ルカは何を伝えたいのか。ここに二人の救い主、その時代の権力者アウグスティと、そして彼がもたらした平和、そして天から使わされた新たな王キリストの対比がここには描かれてあるわけなんです。そしてローマではなく神から使わされた新しい救い主の誕生に際して天使によって捧げられた歌は、ローマでもしそのような歌が披露されるのであるならば、きっとローマの中でも影響力を持つ支配者層の人であったり、経済力を持つ知識人、有力者たちが免れてその歌が披露されているのでしょう。11月の国民の祭典でもそのステージに招かれた人たちは、国の中でも、地位のある方々、知名人の方々が免れて、嵐はその人たちの前で、歌を披露していました。特別な人がそのお祝いの歌には免れるわけなんです。しかし天の軍勢が招いた人たちは誰だったのか。それがルカの福音書では羊飼いであったということなんです。もう皆さんよくご存知のお話かと思いますが、その当時の羊飼いは羊の世話を四六時中しなければならない、すなわちお休みのない職業でした。イスラエルの人たちは安息日、週に一度の安息日をとても大切にしていた人たちです。ですから羊飼いたちは安息日も守れない人たちと見下されていました。そして遊牧民ですから、あちこちの土地を歩きながら羊を飼っているわけです。いろんな人の土地に入ってはそこにあるものを自分のものとしてしまって、 これは私たちのものだ、いやこれは私たちのものだという言い争いがたびたび起こっていたために、社会的には羊飼いたちは信用ならぬ人たちとみなされていた、そんな社会的地位の人たちだったわけです。そんな羊飼いたちに天の軍勢が救い主キリストの誕生を高らかに賛美し、その歌を披露し、この生まれた御子キリストの誠の栄光の姿を彼らに一瞬ではありますが垣間見させているわけなんです。そして天だけではなく地の上では平和が御心にかなう人にあるように、今度は糸高き天ではなく地の上に彼らを向けさせ、まさに栄光ある神が人となり誕生した事実を彼らに目撃させているわけなんです。ローマ皇帝に跡取りが誕生するのであれば、きっとその赤ちゃんはローマの最高の宮殿、最高の部屋の中で、特別な部屋の中で誕生し、寝かされていることでしょう。しかし神が使わした救い主キリストは田舎のベツレヘム、しかも貝羽桶に、人が寝るベッドではない貝羽桶に寝かされている救い主でした。でも皆さん考えてください。羊飼いたちがもしローマ皇帝に生まれた跡取りに会いに行こうとするならば、どのようなハードルがあったでしょうか。イスラエルにあるヘロデの宮殿どころかローマの宮殿です。どう考えても彼らが近づけるような場所ではありませんでした。羊飼いという社会的身分から普通の民家にさえ呼ばれることがはばかれるような人たちでありました。もうローマの宮殿に足をに、訪れるとはほぼ不可能と言っても過言ではない、そんな高い高い障壁があるわけなんです。しかし新しく誕生した救い主キリストはローマの宮殿でもエルサレムの宮殿でもなく、ベツレヘムの貝羽桶に寝かされている救い主だったんです。羊飼いにとっては私たちと同じ家畜の匂いのする、私たちと同じ家畜に囲まれている救い主、そこに彼らは何の隔てもなく近づくことができたと思うんです。彼らがもしローマ皇帝の跡取りに見に行こうとするならば、そこには身分という壁、貧富という壁、差別という壁、偏見という壁、まさに何重もの何重もの壁がそこに立ちはだかり、それを乗り越えるということは先ほども言ったように不可能であったわけなんです。しかし彼らの前にもたらされたメッセージ、神の子救い主キリストは彼らにとっては何の壁もなくそばに行くことのできる救い主であったということ、そしてそのキリストが地上でもたらす平和とはローマの平和とは違い、権力武力によってもたらされる平和ではなく、またただただ人と人の間にある争いにもたらされる平和でもなく、何よりもこの隔ての壁が取り除かれ、羊飼いのような人であっても、または私たちのような罪人であっても、あの神の前に何の隔てもなく障害もなく壁もなく近づくことができる、神との平和が御心にかなう人たちに与えられるということなんです。パウロはそのことをエペソの手紙2章14節で、16節まででこのように言っています。ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。 実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たちに二つのものを一つにし、自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなし戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。確かにその通りでありますが、もしかしたらパウロのここで説明していることは少々難しいかもしれません。でもこのことはまさに先週クリスマス祝会でお話にさせていただいた、父なる神の前に帰ることができると私たちに伝えられている聖書のメッセージではないでしょうか。あの放蕩息子のように父に対して取り返しのつかないような大きな間違いを犯し、そして父の前から自ら離れて行き、そして自らの結果、招いた結果、汚れた動物とみなされていた豚の匂いにまみれていた、その息子をですよ、父は駆け寄り、抱きかかえ、そしてその帰りを祝宴を開いて歓迎し喜ばれた。まさにそこにあったさまざまな隔ての壁が取り壊され、もう一度神との再会、出会いが与えられる。そこに和解があり、悔い改めがあり、許しがある。これが神が私たちに与えられている神の平和なんです。そしてこの平和がまさにこのクリスマスに貝羽桶に寝かされているこの緑子から始まる、これが聖書のメッセージなんです。私たちは上を見る、山の上、天に目を向けるときに、糸高きところで栄光が神にあるように、まさに神の栄光を垣間見させていただくことができます。しかし上だけではなく、下を見るとき、すなわち地の上を見るならば、地の上で平和が御心にかなう人にあるように、そこには神との平和をもたらす救い主が貝羽桶に寝ている、イエス・キリストから始まる姿を知るわけなんです。その救い主とは、救い主として崇められたローマ皇帝をはじめこの世の権力者がもたらす平和とはまるで違う。力ではなく、へり下る神、貝羽桶に寝る神、十字架につけられる神、まさに私たちの常識からは矛盾しているかのような、そのような平和が聖書が伝える平和であり、これが聖書の福音であるということなんです。そんなキリストの平和、この貝羽桶に寝ている緑子から始まる平和を心に感じ、受け止め、その平和に私たちが歩み続けることができますよう、今週クリスマスを迎える皆様一人一人のために、心から祝福をお祈りしたいと思います。お祈りいたしましょう。